ただいまお読みしたヨハネによる福音書の第10章1節から21節、また1つ目の旧約聖書の朗読箇所であるエゼキエル書の34章11節から16節、こういった聖書箇所に描かれておりますように、聖書は神と私たちのことを羊飼いと羊、これに例えております。羊と言いますのは、聖書の世界においてとても身近な動物でした。羊を飼っている人々もおりました。羊飼いというのが一つの職業、なりわいだったわけですね。今を生きる私たちにとって、羊飼いも羊もそれほど身近ではないかもしれません。しかし、神様と私たちの間柄、関係というのは、今も昔も変わらず、羊と羊飼いのようである、そのように言うことができるのです。イエス・キリスト、このお方は皆さんにとって誠の羊飼いです。このお方がどのようにして羊である私たちを養ってくださるのか、誠の神であり誠の羊飼いであるイエス・キリストがどのようにして私たちを養い育ててくださるのか、そのことを本日の聖書箇所からご一緒に見ていきたいと思います。本日は2つの段落をお読みしましたが、まず最初に描かれておりますのは、これ1節から6節ですが、羊を入れておくための囲いがあって、そこに門があって、その中に羊がいる、そんなイメージなんですね。そして羊飼いは羊の名前を呼んで門から羊たちを連れ出すというのです。何か中庭のようなところがありまして、そこに羊飼いが羊たちを連れて行く、そんな建物をイメージしていただければ良いと思います。このところで、羊飼いが名前を呼んでとあるところに注目をしたいと思います。3節、羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出すと、このように言うわけですね。羊飼いはですね、羊が中にいるわけですが、そのところから名前を呼んで羊たちを呼んで連れ出すというのです。実際に羊飼いたちは羊の一匹一匹の特徴を捉えて、それぞれ名前をつけていたそうです。それほど数は多くなかったのではないかと言われております。いや、飼っているですね、羊の数はそこまで多くはなかったので、そのようなことができたというのです。そうなりますと、羊飼いが名前を呼ぶというのは、これはその羊の名前をその羊飼いがつけた、そのように言うことができるわけです。飼い主というのは、主人というのは、そういうものですね。皆様もですね、ご自分のご家庭にペットがいたら、そのペットの名前を飼い主としてつけるということがあるわけです。そのように羊飼いは羊に名前を与え、そしてその羊を呼ぶ。そういった存在なわけです。確かにこの当時、羊飼いが羊の名を呼ぶというのは、これはよく見られた光景だったと思われます。しかし、このことが神と私たちの間柄に起きているということは、とても意味が深いものです。と言いますのも、聖書において名を呼ぶ、名前をつけるというのは、これはとても意味のあることだからです。名前と言いますのは、その人の存在、それ自体を表します。先ほどご一緒に祈った主の祈りでも、皆をあがめさせたまえと、そのように祈りました。皆というのは、これは神の皆です。それはつまり、神ご本人をあがめることができますようにという、そういう祈りです。そして、名前があると言いますのは、これは命があるということです。生きているということなんですね。 何と言いましょうか、何か物にですね名前をつけたりとか、あんまりそういうことはしないのではないかと思います。もちろんですね、たまにそういうことをすることもあるかもしれませんが、基本的にはですね、何か名前をつけるというのは、それは私たち人間もそうですし、さっき動物の話も出ましたけれども、動物ですよね、そういったものにやはり名前をつけて呼びかけるわけですよね。で、名前を呼ぶと反応するわけですよね。ポチとか言ったらワンって吠えてくれたりとかするわけです。そのように命があるわけです。もちろん死んだ後にも名というのは残るんですが、私たちは生まれる前すでに名前があるわけではありません。それがですね、名というものではないかと思います。それで私たちはやはりその呼びかけを、自分の名が、特にですね、自分の名が呼ばれるその呼びかけというのを特に注意深く聞くわけです。救急隊員が駆けつけまして、ある人が瀕死の状態の時に、一生懸命ですね、もし分かればその人の名を呼ぶんだという話を聞いたことがあります。そうするとですね、意識がですね、漠然と呼ぶよりも回復しやすいんだそうです。ただ漠然とですね、大丈夫ですかというよりも、小宮山さん大丈夫ですか、そういうふうに言った方が意識の回復の可能性が高まるという、そういった話を聞いたことがあります。これは不思議なことですね。私たちも時に傷つき死にかけている、その時にキリストの呼びかけを聞く、キリストが名前を呼んでくださる、そういったことがあるのかもしれません。そして名前というのは、その人個人と深い結びつきがあります。漠然とあれとかそれとか呼ばない、特に深い結びつきであればあるほど、きちんとその人の名を呼ぶのではないか。それはその人の親愛の印であり、承認の印ではないかと思います。それまでですね、なんとなくよそよそしかったのが、ですね、名字で呼んでいたのが名前で呼ぶようになった、それは関係が一歩前進したということではないかと思います。私、ちょっと余談ですけれども、よく行く飲食店がありまして、通ってるんですが、最初はお兄さんと呼ばれてたんですけど、小宮山さんと呼ばれるようになりまして、最近は小見ちゃんと呼ばれるようになりました。そんなふうにですね、徐々に仲が深まっていくということもあるわけです。そして名前といいますのは、そこにいてもよい場を与えるものでもあります。名簿に名が記されているというのは、これはそういうものです。私たちの教会にも会員名簿というものがあります。この名簿に名前が記されているお一人お一人というのは、この教会のメンバーです。それは居場所があるということです。これは教会に限りません。学校のクラスでも、企業でも、何でもそうでしょう。そこに名前があるというのは、そこに居場所があるということですね。それは具体的な役割かもしれませんし、何らかの働きかもしれません。私たちがイエス・キリストによって名が呼ばれているということは、まさにイエス・キリストというお方によって、この教会に居場所が与えられている、そういったことでもあるわけです。このように名前が与えられていると言いますのは、これはとても喜ばしいことなわけです。そして神は私たちの名前をまさに呼んでくださるお方である。羊飼いが羊の名前を呼ぶように、神がお一人お一人の名前を呼んでくださっている。そうは言いましても、じゃあいつイエス・キリストの声を、その語りかけを聞いたかなと、そういうふうに思うかともおられるかもしれませんが、キリストの声と言いますのは、これはイエス・キリストが直接語りかけてくださるというよりも、むしろ今私たちがご一緒に開いているこの聖書、 この聖書の御言葉から私たちが絶えず聞くものであります。そして言ってしまえば、今この場に集われているお一人お一人は、このイエス・キリストからの語りかけというのをすでに聞いた、その一人一人です。先ほど招きの言葉をお読みしました。この招きの言葉というのは、まさにイエス・キリストからの招きです。そしてこの招きに私たちは答えた。名前を呼ばれてですね、はいと返事をするようなものです。祈りによって、また賛美によって、このお方の招きにすでに答えた。一人一人の個人名が発せられたわけではありません。しかし、まさにイエス・キリストが私たち一人一人の名を呼んで、今日この場に集うことが許されている。このようにして羊飼いであるイエス・キリストが私たちの名を呼んでくださるのであります。このようにですね、羊飼いが羊のことを知るがごとく、イエス・キリストは私たちの名を呼んでくださり、私たちのことをよく深く知ってくださるわけですが、どれくらい私たち一人一人のことを深く探っておられるのかといいますと、これは14節と15節にあるんですが、イエス・キリストが父を知っているのと同じ、私が父を知っているのと同じくらいだと、そのように言われているのです。イエス・キリストと父なる神、この両者には非常に深い交わりがあります。あまり詳しいことは申し上げられないのですが、このイエス・キリストと父なる神は一体であると、そのように言われます。この一体性というのは、これは神の中にのみ起こることでして、人間ではこのようにどんなに親しかったとしても、父なる神とイエス・キリストほどの親密さというものを得ることはできません。しかし、神とキリストの間で非常に深い関係がある。そしてイエス・キリストと私たちの間もまた同様であるというのです。それが名を呼ぶ者と名を呼ばれた者の間柄であります。イエス・キリストが本当に私のことを深く知ってくださっている。私たちはですね、自分のことを意外と自分ではよくわからない、そういったことがあるのではないか。他人の方が自分のことをよく知ってくれている。意外と自分というのはよく見えていない。そのような私たちにとって、自分よりも自分のことをより深く知ってくださるお方がいる。そしてこのお方と出会い、このお方と共に歩むことができる。これは本当に幸いなことではないかと思います。このイエス・キリストに守り導かれて、私たちはこのお方の後をついていく。キリストが先頭に立って歩んでくださる、そのようにも言われております。4節に先頭に立っていくとあります。これもまた羊飼いの一つの役割です。名を呼び、名をつけてくださるお方、そのお方が私たちの前を歩いてくださっている。これは言ってしまえば、責任を取ってくださるということです。きちんと安全なところまで連れて行ってくださる、それがイエス・キリストであります。だからこそ私たちはこのお方の後を安心してついていくのです。このように私たちは一匹の羊として羊飼いの後についていきます。羊飼いは羊の世話をして先頭を歩いてくれる、そういった存在です。そして一匹一匹のことをもう本当によく知ってくださっている。このお方の養いを受けて、私たちは生きていく、生かされていくわけです。そのように私たちはイエス・キリストを信じ、歩み、さまざまな幸いをいただくわけですね。それではこのイエス・キリストが与えてくださる、誠の羊飼いが与えてくださる養い とは何か、そのことをいくつか申し上げたいと思います。一つ目に九節、私は門である、私を通って入る者は救われる、その人は門を出入りして牧草を見つける。この御言葉に注目をしたいと思います。このところで門が出てきます。門といいますのは囲いに入るためのものです。この中に入って羊は牧草を得るのだと言われております。この門はイエス・キリストのことですから、イエス・キリストを通して私たちは養いを受けていくわけです。そしてこれは別の言い方をしますと、祝福を受けるということです。これどういうことかと言いますと、このところで門を出入りしてとありますが、これはですね、神様からたくさんの良いものをいただくことができる、そのことの一つの表現です。旧約聖書がヘブライ語で書かれておりまして、これヘブライ的表現と呼ばれるものの一つなんですが、これどういうことかと言いますと、新命記のですね、28章の6節に、あなたは入る時も祝福され、出ていく時も祝福されるという言葉があるんです。入る時も祝福され、出ていく時も祝福されるんだと。でこの門を出入り、門を出入りしてというヨハネの10章の9節の言葉も今申し上げたような意味なんですね。入る時も祝福され、出る時も祝福される、それが門を入る、門を出ていくという時に含まれている一つの表現です。それは具体的にどういうことかと言いますと、一つは救われるということです。そしてもう一つは牧草を見つけて、その牧草を食べることができるということです。このところで言われている救われるというのは、いわゆる魂の救いというようなことではなくて、十節にありますように身の危険、このところでは盗人が来るのは盗んだりほふったり滅ぼしたりするために他ならないとあるわけです。羊ですから、羊を盗んだりほふってですね、お肉にしちゃったり、あとはですね、滅ぼしてしまったり、そういった危険がある。そこから守るのがこの救いだと、そのように理解するのが良いと思います。そしてこれは言ってしまえば身の安全です。身の危険から神様が私たちのことを守ってくださるということですね。それはですね、やはり肉体的な事柄だと言っても良いわけです。羊飼いは羊の身の安全をも守る、イエス・キリストは私たちの体も守ってくださるということですね。とかくイエス・キリストを信じるといったときに、信じるわけですから、何かですね、心のこと、精神的なこと、そのようなイメージがあるのですが、しかしイエス・キリストが私たちに対して養ってくださる事柄というのは、そういった心に関することだけではなくて、まさに体もこのお方が守ってくださる。それはもっと言ってしまえば、目に見えるものもまたこのお方の守りと導きの中にあるということなんですね。それは言ってしまえば、例えば日々の食事のようなことであり、またお仕事をされているお方であれば日々の働きであり、また学生さんであれば毎日毎日の学びですね。その一つ一つがイエス・キリストからの養いであるということです。そのようにして私たちのことを守ってくださる、さまざまな面で支えてくださる、そのように言っても良いでしょう。そういったことを通してイエス・キリストは私たちを養ってくださるのだということを覚えたいと思います。必要なものを、必要な栄養を与えてくださる、それが私たちの羊飼いであるイエス・キリストというお方です。 日々の生活の中でさまざまな身の危険を感じることもあると思います。それは盗人のようにそっとやってくる、気がついたら近くにいる、そういうものをですね、病気などはそうではないかと思うんですね。気がついたらいつの間にかかかっているというもの、そういった危険は絶えず私たちの周りにあるわけですが、しかしそういったところから守ってくださるのもまたキリストの恵みであります。キリストは私たちの体も心も守ってくださるということで私たちを養ってくださるのです。次にこの方は私たちのために命を捨てるという仕方で私たちを養ってくださいます。それが11節で言われていることです。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。この10章の11節はとても有名な御言葉です。このところで良い羊飼いと言われておりますが、この良い羊飼いというのはただ単にいいか悪いか善悪を問うているのではありません。良いというのはこれは完全なですとか誠ですとかそのような意味です。つまり言ってしまえばイエス・キリストは完全な誠の羊飼いであるというのです。それはなぜかというと羊のために命を捨てる、そのことのゆえに羊飼いの中の羊飼いだというのです。羊のために命を捨てるわけです。普通に考えてですね、いくら羊飼いでもそこまではしないと思います。自分の身に危険が来れば逃げるでしょう。もし狼が何匹もやってきたら、たとえ羊が食べられてしまったとしても逃げる。それはある意味で仕方がないことかもしれません。しかしイエス・キリストはそうではないのだというのです。本当の羊飼いというのは羊のために命を捨てると言われるのです。命を捨てるとありますが、これ命を与えるとも読むことができる、そういった言葉です。でこの命を捨てる、命を与えるというのが11節と15節に登場しまして、そしてこの福音書の少し後の方の15章の13節にも同じような言葉遣いが出てくるわけです。この15章の13節もやはり有名な御言葉でして、友のために命を捨てる、これが最も大きな愛なんだと、そのことをイエス・キリストが教えている、そういった場面なのですが、つまりこのお方は命を捨てる、友のために命を捨てる、羊のために命を捨てる、それは本当に大きな愛なんだ。まさに人間ではなすことができない、神だからこそなしうる大いなる愛なのだ。この方の愛で、この方が命を捨てることによって、命を与えてくださることによって、私たちは生きるのだと、命を与えられるのだ、そのことが言われているわけです。この命といいますのは、先ほども少し触れた肉体の養い以上のものです。それはこの福音書で永遠の命と呼ばれるものです。先ほども少し触れましたが、イエス・キリストは私たちの肉体を養ってくださるお方です。しかし私たちの肉体はいつか朽ち果てます。しかし今申し上げている命と言いますのは、この肉体の命、肉体の命と言いましょうか、この肉体、これがたとえ滅んだとしてもなお残る、それが永遠の命、命であります。それは永遠の命というのは、何もずっと長い間生きるということではなくて、まさに神と共に歩む、それが永遠の命です。先ほど永遠のと言っておりますが、別の言葉で言うならば、究極のとでも言いましょうか、最上のとでも言いましょうか、 私たち人間がこの地上の生涯の中で受け取る中で最も素晴らしいものだと、そのように言ってもよい。この命はイエス・キリストの十字架と復活によって私たちに与えられているのです。私たちの罪を許し復活をしたイエス・キリストに連なることによって私たちは肉体の命を超える永遠の命というものをいただくのであります。それでこの幸いを私たち一人一人に与えるためにイエス・キリストはご自分の命を捨てた、十字架によって捨てられた。これが良き羊飼いの姿であります。このことを今日特に覚えたいのです。イエス・キリストが私たちのためにご自分を差し出してくださった。皆さんお一人お一人のために、あなたのために死んだ人がいるんだと、そのことを今日この聖書箇所は語るのです。こうしてキリストは私たちに命を与えてくださるのであります。最後に、キリストは私たちを一つにするという仕方で私たちを養ってくださる、この点について触れたいと思います。一つにするというのは、これは群れとして歩むということです。これはおそらくキリストの教会のことを指しています。まずキリストは私たち一人一人の名を呼んでくださるわけですが、しかしそれは一匹ではなくて、みんなで群れで共に歩むということでもあるわけです。16節にはこう記されております。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。一つになると、一つの群れになると言いますのは、一致すると言ってもよいでしょう。それは一人である牧者、イエス・キリストによる一致です。この方によって一致をしていくわけですね。羊は一匹一匹違うわけですが、牧者によって一つにまとめられているのです。しかもこの群れの中には、まだ群れに入っていない羊も招かれるとあります。すでに群れに入っている羊がいて、また群れの外にいる羊がいて、で羊飼いはその群れの外にいる羊をも招かれるというわけですね。すでに群れの中に入っている羊たちというのは、これはもうすでに救われている教会に連なる一人一人だと言ってもよいでしょう。しかしイエス・キリストはまだこの群れに入っていない、そういった羊たち、そういった一人一人もこの群れに入るようにと招く、声をかけてくださると、そのように約束してくださっているわけです。この約束をイエス・キリストによって私たちはいただいております。まだイエス・キリストを信じていない、そういう方もこの言葉をキリストからの招きとして、このお方の声を聞いていただきたいと思います。イエス・キリストからの招きを受け取っていただきたいと願います。そうすればこの幸いに招かれている、この素晴らしさを知るでしょう。以上いくつかの点からイエス・キリストの養いについて、誠の羊飼いであるイエス・キリストについて申し上げてきました。このイエス・キリストの言葉を聞いた人々の反応が19節から21節に書いてありまして、人々はイエス・キリストのことを気が変になっている、悪霊に取りつかれたのではないかと、そのように感じたのです。無理もないと思うんですね。他人のために命を捨てるということ、これは簡単に受け止めることができるものではないと思います。そんなことはありえないと言いましょうか。言ってしまえばめちゃくちゃですよね。他人のためにそこまでの犠牲を払うというのです。 しかし今申し上げたこと、めちゃくちゃ。ここに神の愛があります。他人のために命を差し出す。この激しさ、ここに神の愛があふれているのです。それほどの愛をもってイエス・キリストは羊飼いとして羊である私たち一人一人を守り導き養ってくださるのです。祈りを捧げます。私たちの誠の羊飼いであられる主イエス・キリストの父なる御神様、あなたのお名前を心から賛美申し上げます。主よ、私たちはこの人生においてあなたの御声を聞きました。あなたがこの者をこの名を呼んでくださり、あなたの群れに連なる一匹の羊として多くの恵みを豊かに与えてくださいました。心から感謝をいたします。この私のためにあなたが命を捨てられた、この恵みを覚えます。肉体は滅びますが、肉体の滅びを超えたあなたのその大いなる愛に、大いなる命、この地上の生涯においても生かされ、イエス・キリストと共に歩む者として、どうぞ私たち一人一人をあなたが整えてください。今日から始まる一週の歩みをどうぞお守りください。あらゆる罪や試練、誘惑から私たち一人一人を守り導いてくださいますように。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。